FM Fuji. Yes, morning.
甲府を作った男、武田信虎。甲州夢小路、甲府商工会議所の提供でお送りします。FM 富士 Yes Morning、 私森雄一のナビエートでお送りしています。さて、この時間は甲府を作った男、武田信虎。来年2019年に甲府は開府500年の記念イヤーを迎えます。この記念イヤーにちなんで、山梨の歴史に名を刻んだ人物、武田信虎に今日もクローズアップしていきましょう。甲府商工会議所は信虎の功績も知ってもらおうと、信虎の銅像を JR 甲府駅の北口広場に設置することになっています。いよいよ来月12月に除幕式ということで、こちらも楽しみですね。さて、今朝は甲府開府と反乱をテーマにお送りしたいと思います。早速詳しいお話しよう。今日も武田氏研究会副会長の平山優さんにお越しいただきましたので伺っていきます。平山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
では早速、甲府開府と反乱をテーマにということで、はい、まず信虎が甲府開府で行ったこと、そして特徴から教えていただけますか。
はい、甲府は相川の扇状地、何もないところに、計画的に作られた、初めての本格的な都市だったということになります。
うん、
そして信虎が行った一番重要なことはですね、自分が移ることで甲府は政治軍事の中心都市になります。
はい、
で、商人たちを集めたり、あと信仰の場を移したりして、
うん、
求心力を持たせようとします。
うん、
つまり甲斐の国における全ての中心地ということにしました。
うんうん、
そして彼が次に踏み切ったことはですね、国内に転々と住んでいる大きな領主たち、うん、自分の領地を持ち、
うん、
で自分の屋敷を持っているわけですね。
はい、
その、彼らを城下に屋敷を作らせて、うん、そこに移住せよと、つまり城下町に集中せよというふうに命じるわけです。
うん、
これは当時の戦国大名では画期的な出来事でした。
はい、
おそらく、それをやろうとしてできなかった大名はたくさんいたはずで、
うん、
例えば越前の朝倉氏なんかも城下に集めようとしています。
うん、
けれども信仰のですね、都市にそういった領主たちを集めようとしたっていうのは、これは信虎がおそらく最初だろうというふうに思います。まあ、信長が有名な安土の城下に家臣を集めようとしたってありますけど、
うん、
その先駆けのようなことを実は信虎やってるんですよ。で、そこに人たちを集めれば当然、そこに多くの人が集まるわけですから、
うん、
政治都市というだけでなく同時に消費都市にもなってきます。
なるほど。
ということで経済の活動も活発化する、うん、商工業もより盛んになる、うん、こういう相乗効果を信虎はどうも狙って、家臣たちの城下主事を進めようとした、そういうふうに思われます。う
ん、でも中心に集めてしまうと、その、いわゆる郊外というかね、
はい、
かつてその、住んでいた皆さんも移ると、その土地ってどうなっちゃうんですか。
それは家臣たち、つまり、豪族たちの家来たちが運営するということになるんでしょうけれども、
これが甲府開府で行ったことということ で、
そうなんです。
一方で今日のテーマである反乱なんですけれども、
はい、
この反乱ということでどんな反発があったんでしょうか。
今もですね、
うん、
例えばですよ県庁移転しようって言うと反対が起きるじゃないですか
そうですね。
これ本拠地を移すってそう簡単なことじゃないんです。
うん、
武田勝よりも甲府から新府に移った国内の反発は強すぎて、
うん、
これで実は滅亡したっていうふうにも言われてるんです。ですから信虎も移して、そして黒人たちを城下町に集めようとした、
うん、
自分のですね、土地からやっぱり離れさせるっていうのは、これは相当の反発が予想されて、
うん、
実際にそれがきっかけで、栗原とか今井大井たちが反乱を起こすという事態になりました。
いわゆるその一揆っていうことになりますか。それは、
一揆っていうのは、領主の、結合体という意味での領主一揆っていうことになるんでしょうけれども、
うん、
とにかく信虎のですね、強権政治、つまり、独立領主たちを自分たちの、武田家のですね、強い指揮下に、統制下に収めようとする、これに対する反発が、城下集中、それに対する反乱という形で現れたというわけです。で、実際に、甲府移転から間もなく、永正17年1520年の5月に、この栗原、今井、大井という大領主が同時に甲府を退去して、で自分の本拠地で反乱を起こすんですよ。ところが信虎は今までだったらですね、これ大変な事態だったと思うんですが、
はい、
なんと 自分の率いる軍勢を三方向に分けて三方同時に戦争ができると、ほう、特に足軽衆を編成して、でこれを三方向に派遣して三つの勢力すべてを降伏させてるんです。
へえ、どっかがこう手薄になってしまってこう逆襲に合いそうな感じがしちゃいますけどね。
実はその、この足軽っていうのは、はい、傭兵なんですよ。
は
だから信虎はこの時すでに経済力もそれぞれの、栗原とかですね、東郡の領主とか結構大きいんですよね。大井だって西郡の領主大きい、こういった人たちをはるかに超える経済力、これをバックに軍事力を強化して、そして、反乱を抑え込んだ。抑え込むことによって、そういう豪族たちをですね城下に集めるという武田氏の、統制力を強めようとする、そういうことが可能になってきたというわけです。
まあ若くしてねのし上がったっていう話も伺ってましたが、でも若くてもしっかり力を活用していた、まあそういう力を持っていたっていうことなんですもんね。
そうです。
なるほど、わかりました。平山さん、今朝もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
甲府を作った男、武田信虎、今日は甲府開府と反乱をテーマにお送りしました。このコーナーはラジコ以外にもイエスモーニングの番組ブログで聞き返すことが可能です。改めて聞き直してみたいという方、ぜひご活用ください。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。